皆さんこんにちは。心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、あなたがあなたらしくいられるような心が安らぐメッセージをお届けしています。はい、今回はですね、前回の配信テーマでした声のね、コンプレックスがありますという方のレター。これを受けてですね、まあこのコンプレックスというキーワードでちょっと僕自身が思いついたことがありますので、その話をちょっと冒頭させていただいて、で今日のねご相談レターをご紹介したいと思います。はい、ぜひね最後までお付き合いください。はい、でこのコンプレックスっていうキーワードなんですけど、まあこれを聞いて皆さん何を思い浮かべますか？コンプレックスと聞いて、まあ、僕自身で当てはめて考えると、今はねコンプレックスって捉えてなくて、まあ苦労はしてるんですけども、まあそれはそれとして受け入れられるねようになったので、あれなんですけど、昔はコンプレックス的に思ってたなっていうことが一つありまして、これが僕の身体的な特徴なんですが、髪型なんですよね。はい、僕はですね、生まれてこの方ずっとくせ毛と一緒に生きてきたわけですよ。もうこれ遺伝なんですよね。うちの母もくせ毛ですし、もう完全に遺伝で引き継いできたものなんですけども、なかなかのくせ毛なんですよ。でこの二人ごとのサムネイルっていうかな、チャンネルアートになってる画像は、これ2年前ぐらいに撮影したものなんですけど、この時はねちょっとアイロンで伸ばしたりしてた時期なんで、あんまりくせ毛っぽく見えないんですが、実際の僕のナチュラルなヘアは結構うねうねくるくるしてます。結構してますっていうのがまあ僕の、のね髪型なんですけども、まあね、今はまあこれとねこうどううまく付き合っていくかっていうところであれなんですけど、まあやっぱ思春期ぐらいの時かな、学生の時とかは結構悩んでて、まあなんかほんまに生まれた時とかもね、その生まれてすぐぐらいの時は結構髪もそんなまだうねうねしてなくて、あ、自分もこんなサラサラヘアやった時期あるんかってね写真見たら思うんですけど、もう小学生とかになってくると、あ、くせ毛やなみたいなのがすぐわかるぐらいで、特にね、まあ髪質って結構その年齢とともに変わったりするじゃないですか。で僕のまあ小学校高学年とか中学生ぐらい、まあ高校あたりぐらいまでが一番なんか癖、今やったらもうちょっとうまいことできるのかな、でも結構なんか癖がうねうね出てた時期で、いやそうでもないか何の話してんねんって感じですけど、まあその時の僕からするともうほんまにもう手に負えないうねうねで、なんでこんなとこ跳ねんねん、もうもみあげとかもクルーンってなって円描くぐらいくるくるなってましたからねとか前髪とかもくるくるみたいな。で僕小学生の時に、小学校高学年ぐらいの時かな、うん、なんか中村俊輔ってサッカー選手いるじゃないですか、まあ引退しましたけど、その小学生ぐらいの時に中村俊輔に似てるって言われてた時期があってでどういうことかっていうと、まあ、顔は別にそんな似てない、あでも当時はちょっと似てたんかな、顔は。でも顔よりも髪型も含めた雰囲気が結構似てた時期があって、中村俊輔って最近はもう長年ねずっとストッパー当てて髪ストーンってストレートなんですけども、ちょっと昔はあんまストッパーがっちり当ててなくて、なんかふわふわのなんかキノコヘアみたいな感じの時期があったんですよ。でその時にすごい似てて、僕の髪型がなんかモコモコキノコヘアみたいな頭をしてたんですよ。でなんかそれが、まあんまり気に入ってなくて、もみあげ跳ねたりとか前髪なんでこうなんねんとかね、くるくるくるくるなるし、で当時はあんまりなんか髪型もこうやって切ってこう今みたいにねマッシュヘアとか流行ってなかったし、ツーブロックとかも知らんかったし、なんかこのゴワゴワモコモコする頭をどうしたらええねんっていう術も知らず、で当時ね、今から20年前ですよ、20年前といえばもうがっつりウルフヘアの、もう今見たらすごい時代感じる の極戦とかの時期わかりますかね、極戦のもうファーストシーズンとかのね、なんかこうヤンキー役でね出てた人らみんなもう何亀梨くんとかさああいうのですよ、もうウルフのねもう襟足長くてもうストストーンってなって、ストレートでロングでセミなんかこうミディアムのヘアでみたいな、こうまあジャニーズってなくなりましたけど、ジャニーズ系みたいなね、いわゆる、うん、あのいわゆる当時のジャニーズ系みたいなのが流行ってた時期で、まあ、そんなんからすると僕の髪型もモコモコなんでくるくる跳ねるし、真逆やったんですよ。でそれがすごい嫌で、まあなんでこんなくせ毛やねん自分の髪の毛はと、なんでここくるくるね巻いてまうねんと。で結構まあ思春期っていうのもあって、やっぱこう人とも比べやすい時期やし、なんか悩み事とか多くなる時期じゃないですか、難しい年頃ですよっていうのも重なって、結構なんかコンプレックス的に捉えてたなーって思いますね。で今はねそんなことないです。まあこのね髪の毛の扱いにくさに苦戦はまだまだしてるんですけど、まあ最近はなんやろ、そのこうジェルをね使って髪の毛が濡れると結構落ち着くんで、そのジェルで潤いをしっかり与えて固めてあげると、あ意外と扱いやすいなとか、まあそういうのを実践してみたり、こう髪の毛を染めるとねちょっとおしゃれ感というか垢抜け感が出るんで、なんかこうもこもこゴワゴワっていうのが染めるだけで印象も違うなとか、なんかこううまいことお付き合いの方法をもうこれ日々研究してるんですけど、こうしてまして、まあこれはこれで自分らしさやなって思うし、癖毛がある分なんやろ、その髪の毛とかもまあ言うたら自然に動いてくれるんで、まあ整髪料パッパッパってつけたら結構なんかセットした感というか、なんかこうまあまとめてます感出たり動きが出たりしていいし、髪の毛立ち上がりやすかったりするんでボリュームも出やすいしとかね、シルエットもこう作りやすいしとかで、まあメリットもあるなって思ったりもするし、やっぱまあ結構なんかないものねだりも多いじゃないですか。くせ毛の人がこう直毛の人を羨ましがるように、直毛の人もくせ毛を羨ましがったりするじゃないですか。僕も何回も言われたことあるんですけど、そのくせ毛ええなみたいな、パーマ当ててるみたいでええなとか言って言われるんですけど、当時ね言われた本人からすると、ええなってもう苦労してんねんみたいなね話なんですけど、まあでもねなんだかんだないものねだりやったりするし、それでねええ部分もあるやんっていうのをね認めるようにして、でまあどう恨んでもある日僕の髪の毛が自分の理想通りのね、まあ直毛ではないかもしれないですけど、その理想通りのこのここの癖がもっと落ち着いたらええなーが、明日いきなりねほんまに落ち着いてくれたとかないわけで、まあなかなか思い通りにねいかない、理想通りではないかもしれんけど、まあ今あるもんをどう活用するかっていう話で、まあこれはね自分の良さ、でもあるなっていうことで、コンプレックスとは思ってないんですけど、まあ当時の思春期の大輝くんは自分の癖毛に悩んでたりもしたなーなんてことを思い出したりしました。はい、まあ、みんなはねコンプレックスって聞いて何を思い浮かべますかね。あ当時あったなーっていう人もいれば、今もね私はこれがコンプレックスやってこう思われてる、悩まれてる方もいらっしゃるかもしれないですね。で一つね、やっぱコンプレックスってこう何かと比べてこう悩むわけじゃないですか。この世に自分しかいなかったらコンプレックスなんて思わないと思うんですよ。この世に僕しかおらんかったら、この髪型がなんかくるくるなってて嫌やなとかいちいち思わないですよねなんで思うかっていうと、なんか直毛のジャニーズ系の人たちがかっこいいかっこいいと、あんな髪型になりたいって言って実際やってる人もいましたよ、友達で。もうウルフカットして実際なんかこうかっこいいみたいな感じのやつやったんですけど、やってこうええー、なーとかね こう比べたりとか、あるいは人と比べなくても自分と比べたりもしますよね。理想の自分みたいなのがあって、それと比べてなんかまだまだやなとか思ったり、もうそれってこの世に一人しかいなくて、こう宇宙に一人しかいなかったとしたら、そもそも悩み事なんてないわけで、やっぱなんか誰かと比べたり何かと比べたりした時の足りてないとか、これダメだとかね、そういう評価を自分にしてしまってるっていうのが、まあコンプレックスでもあるのかななんて思ったりもするんですよね。で結局僕も髪質は別に変わってないんですよ。コンプレックスやな、嫌やなって思ってた時と今と、今がだから直毛になったから悩まなくなったんじゃなくて、引き続きくるくるはくるくるなんですよ。結構くるくるです当時よりもくるくるぐらいかもしれないですね、もしかしたら、わかんないですけど。でも悩み事としては捉えてなくて、コンプレックスとしては捉えてないんですよ。ってことは結局自分の捉え方次第で何とでもなるっていうことでもあるんですよ。その悩みの種がなくなったり良くなったりしたら、コンプレックスがなくなる、悩みがなくなるじゃなくて、そもそも悩みたいか悩みたくないかですよ。あの原則を言えばね、コンプレックスと思いたいか思いたくないか、思いたい、あるいは思う必要があるという時はこれがコンプレックスやって思うかもしれんけど、それが必要なくなったらもはやコンプレックスとか悩み事として認識しなくなるんですよ。僕が実際そうですしね、何も問題は解決してないのに、自分が問題やと思わなくなったから問題じゃなくなったっていうそういうね、側面ある。これが不思議ですよね。そうなんですよ。だから自分が決めてるかもしれないですよね、コンプレックスっていうのが。だから、まあ、こんなことも思うんですけど、コンプレックスやと思うことで自分がもしかしたら何か得してるかもしれないですね。やっぱメリットが何かあるからこそそうしてるんだと思うんですよ。悩み事もね、なんか悩むことに意味があるから悩んでる、悩むことで何かいいものを得てるからこそ悩んでるのかもしれないですね。そういう観点で見てみるとまた面白いのかななんてこともちょっと思いました。僕の場合もしかしたら学生時代髪型がコンプレックスや、こうくるくるヘアがコンプレックスやって思うことで、なんやろ、逆に言うとこの髪の毛がもっと理想やったらもっとイケてる男になれたのにみたいな風に思ってたかもしんないですね。もっとモテたはずやとかね、この髪型のせいで。だから髪型というか、そのね、何、テンパを悪者にすることで自分を守ってたかもしんないですね。そんな自覚はなかったですけどね、そんな自覚はなかったけど、あえてこのコンプレックスや悩み事やね、テンパが悪いんやって悪者を作っちゃうってことは、作ることで何か得してた自分がいたのかもしんないなぁなんてことも思ったりしましたね。うん、まあこの辺はね、あ、こんなこと思ったな、あんなこと思ったなっていう、僕のただの連想ゲームですので僕自身の話なんで、まあそうかそうかと思って聞いていただければね、嬉しいんですけども、まあコンプレックスと聞いてちょっと思い出したというか、こんなこと思いましたよってことをね、ちょっとシェアさせていただきました。はい、ありがとうございます。じゃあ、後半ね、レターに行きます。ちょっとね、長めに3通ぐらいにね、4通かなに分けて、レターいただいてるんですけども、ちょっとね、読ませていただいて、内容ね、こうまとめながら、分かりやすくね、読んでいければなと思います。はい、夫、これちょっとね、いろんな要素が入ってるんですけども、夫が風俗利用してましたっていうことであったり、夫が ED 気味であるっていうことをやったり、レスでしたみたいな話も出てきたりしまして、ちょっといろんなね、内容が出てくるので整理しながらね、聞いていただければと思います。はい、鍋友ネームみーさん、 大輝さん、ゆみさん、こんにちは。こんにちは。友人に勧められて最近聞き始めました。お二人と同年代の女です。これは聞くカウンセリングだなぁと思いながら毎回楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。聞くカウンセリングっていいですね。ありがとうございます。いきなり重い話になりますが、自分の気持ちとどう向き合ったらいいのかヒントが欲しくてレターを書いています。長くなりますが話を聞いていただけますと幸いです。私には結婚して6年目になる同い年の夫がいますが、1年間ほどにわたる夫の風俗利用が半年前に発覚しました。理由を聞くと、夫はもともと ED 気味で、私含めこれまでお付き合いしていた方とも最後までできたことが一度もなく、それが男性として大変辛い、20、30代で ED だという事実が辛いと話してくれました。快楽目的ではなく ED 改善のために風俗へ行ってしまったと。当時夫は日付が変わる頃に帰宅するような職場で働いていました。環境を変えようと合間を縫って転職活動をしましたが、なかなかうまくいかず、そんなストレスの中、ED という事実や子供が欲しくても自分のせいでできないのではという思いも当時なぜか頭に浮かんできてしまったそうです。少しずつ追い詰められていたのかもしれません。会話の途中、夫が初めて私の前で涙を流すなど感情的になりました。私にとっては風俗は浮気や不倫と同じです。どんな理由であれ風俗に行ったという事実に苦しみ、もっと早く相談してほしかったやるせなさ、女性としての自信喪失、信頼関係の崩壊から精神的にズタボロになりました。最近やっと立ち直ってきましたが、未だ離れている時は不安で、定期的に位置情報を確認して、長く滞在している場所ではそこに何があるのか調べたり、夫が寝ている間にスマホを見てしまったり、夫のメールアドレスを使って風俗サイトに登録していないか確認したり、異常だなと自分でも思います。結局何も出てこないのですが、それはそれで隠すのがうまいのだとか勝手に疑い、何をしても安心できないのです。日々の夫の行動から大事にされているとは思えますし、二人でいるときは楽しく心穏やかです。ただ一人になると、いろいろと思い出して怒りが湧いてきたり、不安で頭の中で暴走してしまいます。自分がどうしたら安心できるのか、どうしたら再び夫を信頼できるようになるのか、内容的に親や兄弟、友人にも気軽に相談できる内容でもなく、夫に全部ぶつけるわけにもいかず辛いです。で、追記ということでね、もう一つレターいただいてるんですけども、私たちは仲が悪かったわけではなく、むしろ周りから言われるくらいに仲はいい方でした。喧嘩も滅多になく、財布も別々で、夫を縛り付けるなどしたこともありません。束縛ね、してませんと。ただ、結婚当初からレスでした。スキンシップはありましたが、夫婦生活が全くなかったのです。特に私が拒否していたわけでもなく、でも夫からの誘いもなく、私も私で先日のレターの通り、忙しい夫に気を使いすぎて誘えず、夫婦生活について触れてこなかった受け身な姿勢も良くなかったと思い、今は私から積極的に話をしてみたり誘ってみたりして少しずつ解消されてきています。普段からスキンシップは多く、冗談を言い合ったり一緒にいるときは楽しく過ごしています。家事も積極的で、生活の中で見るその他の行動から大事にされていると感じるのですが、また傷つくことが怖くて夫を信じきることができません。はい、というわけでレターとしては以上ですね。はい、みーさんありがとうございます。ちょっとお水をね、飲ませていただきます。はい、まあ、これだけの文章をね、まとめて送っていただくのは相当な労力と時間をかけて送っていただいたんじゃないかなって思います。もうすごくね、なんやろ、状況であったり、自分の気持ちやったり、整理してね、なんかこう、レターは長くなってるんですけども、単に長くなってるんじゃなくて、もう書きたいこと、書くべきことを詰め込んで、多分、さらに、遂行して吟味した結果の、なんか4つ、なんかもうめちゃくちゃ詰まったレターの、4つやったんじゃないかなっていうのをすごくね、感じ ました。うん。なのでね、うん、一緒に考えていきたいんですけども、まあ、これね、みーさん自身は、まあ、自分の気持ちとどう向き合ったらいいのか、ヒントが欲しくてレターを書いてますってことか。自分の気持ちと向き合いたいんですね。どうこの気持ちを処理したらいいのか。どうこの状況を捉えたらいいのか。このレターには直接書かれてないんですけど、おそらくみーさんは気持ちと向き合うことで、このね、状況を整理することで、もっと幸せになりたいのかなって思うし、それはつまり夫ともっと愛し合いたい、信頼し合う、そんな関係になりたい。あるいはこの事実を知る前に戻りたいのかもしれないですね。この事実を知ってから急変しました？それともこの事実を知る前から何かちょっと信頼ができないであったり、心を 100% 許している関係とは言えない、何かモヤモヤした関係とかは感じてましたかね？どうですか？もしかしたらね、追記でね、最後レスでしたっていう話書かれてるんですけども、でこの追記は何日か後に届いたんですよ。なのでもしかしたらレターを送った後に思い出したというか、あ、これは大事なことかもって思って思い浮かんだことかもしれないですよね。でそれって結構大事なサインかなって思ってて、こう綺麗にレターまとめて送ったんですけど、その後にあ、なんかこれも気になるって出てきて、やっぱ追記として送ろうって言ってね、送っていただいたんで、そのなんか後から出てきたやつが、なんていうかな、ただの補足説明じゃなくて、なんか自分の感覚として大事なもん、いきなり思い出したわけじゃないけど、このレターを通してご自身と結構向き合われたと思うんですよ。文章をまとめるにあたって自分の気持ちとかを整理しないと書けないんでね。でその結果、隠れてた大事な思いがもしかしたら出てきたんかなっていう気がしてて、でそれがレスなんですよね。これ結構大事じゃないですか、夫婦の関係においてレスっていうこと。別にするのが正解でしないのがダメってわけじゃなくて、それは夫婦それぞれの形なんで、それぞれで大丈夫なんですけど、お二人の場合はなんかもうレスでいいよねとか、そういうなんていうの、スキンシップというか、そういう関係は私たちに必要ないよねっていう合意があって、そう決めてしたんじゃなくて、なんとなくレスやったじゃないですか、結婚当初から。でそれは夫が ED 気味、まあ、治療はされてるのか分かんない、まあ、多分してないのかな、病院通われたりとかしてないと思うんですけど、まあ、ED やったとかそういう経緯もね、もちろん含めてなんですけど、もともとレス気味でなんか誘いづらいとか、お互いだからそうなんですよ。お互い誘いづらかったり、うわ、私たちの今このレスの関係、夫はどう思ってんのかな、妻はどう思ってんのかなって、お互いね、ほんまは話し合ったり、相手の意思を確認したい、あるいは自分の気持ちを伝えたいとか思ったり、あれ今日はね、多分今日はしてもいいかなみたいな日もあったと思うんですよ、お互い。でも相手はどう思ってんのかな、やっぱやめとこうってなったりとか、ちょっとなんかサインをねあるじゃないですか、そういうなんか今日どうみたいなね、サインをちょっとわかるかなみたいな感じで送ってみたけど伝わらんくて、あ、その気ないんやってがっかりしたりとか、あるいは明確に誘った日もあるかもしれないですよね。誘ってみたけど、いや今日は疲れてるからとかいう日もあったかもしれんし、あるいは、じゃあ今日はってなったけど、あ、でもそっか、全くなかったのですって書いてますもんね。まあ最近はね、解消されてきてますってことなんで、うん。まあ何かそういうスキンシップっていうものが、復活してきてるのかもしれないですけど、まあなんかそういうね、気を使って相手がどうかなっていう、そのモヤモヤは多分ずっとあって二人ともあったと思うんですよ。うん。なので、なんやろな、 そのお互い話したいけど話せない、相手の気持ちがわからない、自分の気持ちを伝えるのが怖い、まあ、そういう関係がこう長年積み重なってきて、まあ、今回ちょっとこういう風俗利用発覚みたいな形で表にドーンとね出てきたみたいな、そんな状況なのかなって思うんですよ。うん。なのでついにこの時が来たのかもしれないですね。お互い本音で話す、お互い本音で向き合う、自分の気持ちを確かめる、そして伝える、その時がこのミーさんのご夫婦に訪れたのかもしれない。これはねすごいしんどいと思いますよ。怖いですよ。うん。だって今まで見て見ぬふりして、まあなんとなく私たちは仲いいし幸せやしって思って、これで大丈夫って思ってたけど、やっぱりなんかちょっとずれてたんやと思うんですよ。だってそうですよ。だってお互いね、ほんまどう思ってんのかな、どうかな、こうかなって、それちっちゃいちっちゃいことかもしんないけど、それが積み重なってきてるわけなんでね。しかもレスね、夫婦生活っていうのは大事な営みやと思うんですよね。人間の基本的な欲求にも従った大事なことやと思うんでね、それを我慢してたりとか、自分の気持ちを抑えてたりとか、相手の気持ち分からへん不安とかを抱えながら今まで来られたわけなんで、うん、すごく大事なことやと思うんですよね。うん、でそれにまあいよいよ二人でちょっと向き合ってみるタイミングなのかな、なんかそんな風に僕はちょっとレターを読みながら感じましたね。でそれってまあしんどいって言いましたけど、まあしんどいかわかんないですよ。わかんないですけど、やっぱちょっと体力がいったりとか、見たくない気持ちももしかしたらあるかもしれないですけど、玉ねぎの皮をね剥くように、玉ねぎの皮ってね外側剥いてもまた皮いっぱい出てくるじゃないですか。剥いても剥いても、でも中にはこう可愛い可愛い玉ねぎのね芯というか中心部分ありますよね。その気持ちにお互いね到達気づけたらね、もっと二人の関係って良くなると思うし、今が悪いって言ってんじゃないですよ。もっと素敵なお二人らしい関係になっていけると思うんですよね。うん。なので時間かかるかもしれないですけども、うん、こう皮をね、玉ねぎの皮を剥くように外側から丁寧にね、見ていってめくっていくみたいな、まあそんな感じで、うん、お二人でゆっくりゆっくりこう話し合ってこう行かれたらどうかなって思いましたかね。うん。でなんで玉ねぎの皮っていう話したかっていうと、ミーさんね、すごく、まあ、こう、もうかなり文章遂行されてまとめていただいたのかもしんないですけど、めちゃくちゃ文章わかりやすいんですよ。多分聞いてる人も状況とか、すごい理解できたと思うんですよね。文章お上手、すごく伝わってきます。で、一方で、ちょっと、整いすぎな気もしてて、逆にね、ほんまはもっと言ってやりたいこととか、なんか、いやもう夫も仕方ないんです、みたいな。ね、そういう風に、なんか、いやまあでもこれはこうなんですけどって書かれてるんですけど、なんかね、ほんまはもう夫にこんなこと言ってやりたいとかね、夫にこんなこと言ってやりたいと思ってる自分に対してこんなこと思いますとか、もうなんか、もっと、なんていうかな。いろいろと思い出して怒りが湧いてきたり不安で頭の中で暴走してしまいますって一言で書かれてるんですけど、その部分がなんかまだまだなんていうかな、抑圧されてるというか、うん、なんかそれはさておきみたいな感じで、まあわかりやすくねお伝えいただくためにこうまとめていただいたと思うんですけど、なんかそんな感じもしてていいんですよ。今まで我慢してきたしね、不安な中過ごしてきたんで、今こそお二人 で話し合える向き合えるチャンスやと思うんで、もしかしたら嫌な感情も出てくるかもしれないですけど、それを許せるのも自分だけなんでね。うん、まあそうですね、まあお二人でのこう気持ちが分かり合える話し合いができることをね、うん、応援しています。で、まあ一個ね、あのスマホを見るのはできれば我慢しましょう。うん、めちゃくちゃ不安、スマホを見るぐらいみーさんは心配なんですよ。安心したいんですよ。でもスマホの中に安心はないです。幸せもないです。これはみーさんに限らないですけど、パートナーのスマホを見て幸せになることはね、ゼロ。自分が安心できることは一つもないです。これは間違いない。なぜかというと、疑って見てるから、不安で見てるから。なんかやましいことなんやろな、嘘ついてへんやろなって思ってスマホを確認するから、もうそもそもね、疑いの材料とか不安の材料を探すためにスマホをチェックしてることなんで、もうそら怪しい情報いっぱい出てきますよ。開くたんびに、見るたんびに、この人誰やろ、このメールどういう意味やろ、この LINE なんやろ、こんな検索履歴ある、あれ私に言ってないのにこんなとこ行ってるとかね、もう疑わしい情報山ほど出てくるし、だってそういうセンサーで見てるから、疑いの心で見てるから、何でもそれっぽく見えてくるし、でみーさんも書かれてますけど、何もなかったのとしても履歴消してんちゃうかとかね、うまいこと隠してんちゃうかってなるし、全くその自分が安心できる材料ってスマホ見てもないんですよ。まあでも見ちゃうっていうことなんですけど、それはね、なんやろ、まあもう難しいかな。見ちゃってもいいんですよ。うん、見てしまいたい自分は許してあげてほしいんですけど、でも見るのは我慢して。スマホの中にあなたの幸せはないです。夫がね、目の前にいるわけなんで、何か聞きたいことがあったら夫に直接聞いてみる。スマホの中に答えはないです。夫との話し合いでね、気になることがあったんやったら聞いてみたらいいじゃないですか。なので、うん、スマホを見るっていうのは個人的にはね、気になるんですけど、幸せはもう一つもないので、むしろ不幸の種しかないので、それは夫が嘘ついてるとか嘘ついてないとかそういう話じゃなくて、もう疑いの心でそうやってチェックするから全部疑わしいんですよ。だから安心できることは一つもね、スマホの中にはないので、できたら控えてもらった方がいいかなっていうのは、ちょっと具体的なお話としては、思いました。はい、っていう感じですかね。うん、まあちょっとどうやろうな、みーさんにとって、自分の気持ちと向き合うヒントになったかはわからないですけども、僕はもうこれがね、もう夫婦で本音で話し合って向き合うチャンスが来たんじゃないかなって思うんですよ。今まで見て見ぬふりをして、なんとなくね、ほんまは気になってたけど見なかったこと、これといよいよ向き合う時なのかなって思うんですよね。なので、夫とのね、話し合い。で、話し合うためには自分の気持ちに正直にならないといけないんでね。浮気や不倫と同じと思ってた風俗通いをされてたっていうのは相当ショックやと思うんですよ。そのショックな気持ちはしっかり受け止めてあげてほしいなって思うんですよ。いやいや、夫もね、大変やったから仕方がない。じゃなくて、その前に腹立つ。悲しい。ムカつく。信じられへん。ね、言ってやりたいこといっぱいあったかもしれないです。それを出してあげて、分かってあげて、その上で、じゃあ夫とどう向き合うの？夫にどんな言葉をかけるの？っていうね。OK ですか？うん。 まあね、ちょっとかなりショックなことやったと思うんですけども、きっと、ね、これだけご自身と向き合って、レターとしてね、まとめて書いていただける B さんであれば、夫さんともしっかりね、話し合いもしていけるんじゃないかなって思います。はい。頑張ってください。応援しています。レターありがとうございました。というわけで、今日の放送はね、以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。このチャンネルへのレター、お便り引き続き募集しています。ぜひね、お気軽にお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。